お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから呼ぶ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は呼ぶ記31章1節から36節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ヨブ記31章の学びに入りますが、この章でヨブの長々とした自己弁護は終わります。ヨブはここまでなかなかの雄弁な自己弁護を繰り返してきました。ヨブの3人の友人たちはヨブに逆らって並び、ヨブを何とか打ち負かし、彼が大きな罪を犯したことを認めさせようとしてきました。今まで見てきた通り、彼らの論理は、もしヨブが何かとんでもない罪を犯していないのなら、神様は彼に苦しみを与えることはないはずだというものでした。結局ヨブと第3ラウンドのディベートをして、彼らが降参したことは、最後の人物、ゾファルがヨブに返事をしなかったという事実で明らかです。ゾファルが反駁するために進み出なかったので、ヨブは話し続けました。確かに彼らがヨブを怒らせたとき、ヨブは喧嘩腰で自分の場所から出てきたのでした。そして自分を弁護するために彼は神様を非難しなければなりませんでした。彼は遠回しに神様を責めていますが、煮詰めると結局はそうなってしまいます。彼は自分を罰するなんて神様は間違っているのだと暗に言っているのです。罪を神様のせいにして自分を正当化するのは愚の骨頂というものです。自分を正当化し始めた瞬間、神様はすぐにあなたを指差し、あなたが何者であるかを指摘されるでしょう。本当の知恵と正しい立場は、自分自身を申し開きせずに罪人であると認め、自分を神様にお任せすることです。私たちがそのようにするとき、神様が私たちを正当化してくださる方となるのです。独善的な人物には怒り以外の何もありません。しかし自分で自分を罪人として認め、裁く者には、神様からの憐れみ以外何もないのです。私たち自身の人生の中でこのことを覚えておくことはとても大切です。自分が罪人である。神様なしでは私たちは価値のないものであり、進んで悪を行うものであるということを認める謙虚さ、謙遜さを神様はとても喜ばれます。一般社会でも私たちが称賛し、人々の中に探し求める性質はその人の謙遜さです。マギー博士は当時のニューヨークタイムズの切り抜きを引用しながら次のように述べています。謙遜さという飾りを身につけることができる能力は、特定の仕事、特に政治と一流のボクシングにおいては必要条件である。謙遜さを軽蔑する者は、憤激した大衆の復讐を招くことになる。私たちは謙遜なチャンピオンを好む。アラバマ州出身のヘビー級のチャンピオン、ジョー・ルイスは1938年にドイツのプロボクサーを破ったとき、負けた気の毒な相手に対して、彼はとても良い試合をした。 と言って相手を称えました。またボクシング世界ヘビー級王者、史上唯一全勝無敗のまま引退した第19代世界ヘビー級王者、マサチューセッツ出身のプロボクサーロッコ・フランシス・マルケジャーノは、かつての王者であったジョー・ルイスを破った後、彼はマイクに向かって、彼は本当に良い試合をしたよという相手を称えるコメントをしました。しかしモハメッド・アリーのコメントは私たちを憤激させる。彼はダメなやつをダメなやつと呼ぶからだ。人間の生まれながらの性質は傲慢だと申し上げておきましょう。傲慢なのはボクサーだけではありません。ただ単に彼らはもう少しだけ目立ちはするかもしれませんが、プライドは人類全体の特徴なのです。呼ぶ気は、私たちが神様の御前に出るとき、神様は私たちが隠し事ができないありのままの本物であることを望んでおられると教えています。私たちは自分を偽って自己弁護をすることはできません。神様の御前では、自分たちは何か偉大な人物か、あるいは何か偉大なことを成し遂げたかのように、私たちが売り込もうとすることは何の役にも立たないのです。神様がそのような類の傲慢さの一つ一つを砕かれること以上に確かなことはありません。主の日は高く上げられたすべてのものに反対するのです。ですから今日、低く砕かれた場所を占めることは私たちにとっての知恵なのです。なぜなら、低い場所は私たちに神様と神様の救いを一番よく見せてくれるからです。深い井戸の底から見上げると、昼間でも星を見ることができると言った人がいますが、謙遜こそが神様を求めるときに私たちにとって最も大切な態度なのです。残念ながら、講壇から悔い改めの招きをして、それに応じて前に出たとしても、その中のとても多くの人が本当の救いにつながらないことがあります。なぜならある人々は、プライドを持って前に出てくるからです。あなたはどのように神様が悔い改めを認められるかという問題について考えたことがあるでしょうか。詩編34編の18節にはこのように書かれています。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。ご覧の通り、本当の悔い改めとは、砕かれた姿勢を取ることが含まれているのです。私たちはちょうどダビデがしたように、神様の憐れみがなければ、私たちは滅ぶべき存在であることを認める必要があります。彼が自分の罪を告白した時の、あの偉大な贖罪の詩編に耳を傾けてください。詩編51編の17節。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神様と取引をしようとして神様のところに行くときには、神様と対等な関係で取引をして、自分の小さな善行を神様に提出するなどということは絶対にできません。私たちは神様に近づくときには、悔い改めを通して近づかなければならないことを認める必要があります。私たちと神様との関係については、聖書全体を通してそのように教えられています。例えばイザヤ書57章の15節にはこのように書かれています。いと高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて減り下った人と共に住む。減り下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アウグスティヌスは言いました。 人間の徳の中で大切なものは、第一に謙遜である。第二に謙遜である。そして第三に謙遜である。へりくだって悔い改めることが難しいというのは、政治家とボクサーだけの問題なのではありません。今日すべての信者、とりわけ主の奉仕をしている人たちにとってとても重要な問題なのです。利己主義とうぬぼれは神様に仕える奉仕者の中に現れるときに余計に嫌悪感を引き起こします。王であり、神の御子である主イエスは次のように言われました。ピリピ2章の7節。ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。また、高慢であった弟子たちに対しても、主イエスは、あなた方の中で一番偉大なものは、あなた方に仕えるしもべでなければならないと言われました。特に教会の中でリーダーとして用いられる人たちは、先生、先生と呼ばれる中で、このことを忘れないようにすべきだと思います。自分たちは信者であると自称する人々の人生の中にプライドがあるのは、どれほど主とは似ても似つかないことでしょうか。憎しみに満ち、抑制されることがなく、自己堅持するクリスチャンの職業や奉仕はとても嫌なものです。この最後の部分では、ヨブも魅力的ではありません。ヨブはここまで自分を称賛することに成功してきました。彼は自分がどれほど立派で影響力があり、良い人物であったかを語った後、今の自分の状態に同情を得ようと努めます。この章で自分の話を締めくくるにあたって、彼はまだ自分はとても良い人間だと主張しています。ヨブ記31章の本文に入りますが、一節。私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。ヨブは自分が清い生活を送ってきたということをとてもはっきりと述べています。彼はそこらを走り回って女性を追いかけるようなことはしませんでした。ヨブは彼らに自分はごく普通の性的な罪を何も犯してはいないことを知ってほしいのです。二節から三節。神が上から分けてくださる分け前は何か。全能者が高いところからくださる相続財産は何か。不正をする者には災いが、不法を行う者には災難が来るのではないか。彼はまだ不正や不法なことをした他の人たちを指差し、彼らは裁かれるべきだと言います。彼は自分はこんなに素晴らしい人物であるのに、なぜ自分がこんなに厳しく裁かれなければならないのか理解することができません。彼は自分を称賛するあまり、結果的に自分の傲慢さをちらつかせています。四節から六節。神は私の道を見られないのだろうか。私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。もし私が嘘と共に歩み、この足が欺きに急いだのなら、正しい計りで私を計るがよい。そうすれば神に私の潔白がわかるだろう。彼は自分の誠実さを自慢しています。さて彼はそう長くはないうちに、神様の御前に出て、本当に自分自身を理解するところに来ているのです。そうすると彼は、自分にそれほどの誠実さがないことに気づきます。七節から十一節。もし私の歩みが道からそれ、私の心が自分の目に従って歩み、私の手に汚れがついていたなら、私が種をまいて、他の人が食べるがよい。私の作物は、根こぎにされるがよい。 もしも私の心が女に惑わされ、隣人の門で待ち伏せしたことがあったなら、私の妻が他人のために粉をひいてもよい。また他人が彼女と寝てもよい。これは恥ずべき行い、裁判にかけて罰せられる罪だ。ヨブはもしも自分が不貞だったり、不誠実であったのなら、自分の妻が取られてもよいと言います。彼は他の人々が罪の中に生きているように生きてはきませんでした。ヨブが言っているこれらすべてのことは正確だったと思います。でも彼の主張にはとんでもない盲点があるのです。それは彼自身も気づいていないプライドです。彼の友人たちがヨブを自己弁護に導きました。彼はこの時点でもどうしても自己弁護をやめることができません。彼は自分の善良さを自慢せずにはいられないのです。これと同じようなことが今日のクリスチャンの間でも見られます。神様の子供が自慢し、プライドのうちに生きることは、拳銃を手に入れて誰かを殺すことと同じくらい悪いことなのです。クリスチャンたちの間のプライドは、私たちの教会が今日、こんなにも冷たいことの理由の一つです。人々は教会の座席に座って、自分たちは大丈夫だと考えています。もしあなたがキリストイエスのうちにあるなら、あなたは救われています。でもあなたが誰であろうとも、あなたの人生は神様の基準に達しません。そして私の人生も神様の基準に達することはないのです。ヨブ記31章の13節から14節。私のしもべやはしためが私と争ったとき、もし私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあるなら、神が立たれるとき、私はどうすればよいか。また神がお調べになるとき、何と答えたらよいか。ヨブは雇用主でした。自分は雇い人たちによくしたと言います。彼は労働者に対して良い資本家でした。今日もっと多くの人たちが同じように言うべきです。もちろん私たちの時代、不幸の原因は労働者が今日顧客に対してあまり親切ではないということです。いずれにしても要点は、ヨブが自分は他の人々に対して思いやりがあったということができたということです。16節から22節。もし私がよるべのない者の望みを退け、やもめの目を衰え果てさせ、私一人だけで食物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、私の若い時から彼は私を父のようにして育ち、私は母の胎にいた時から彼女を導いた。もし私が着るものがなくて死にかかっているものや、身を覆うものを持っていない貧しいものを見たとき、彼の腰が私に挨拶をせず、私の子牛の毛でそれが温められなかったのなら、あるいは私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがあるなら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよい。ヨブは確かに貧しい者を助けてきました。彼は他の誰よりもずっと前から貧困者のための救済プログラムをやっていました。彼は孤児の世話をしました。彼はまたこの全部の議論を蒸し返しています。彼は自分がやったすべてのことを自慢しているのです。彼が本当にこれらのことをしてきたことは確かだと思います。しかし彼はこのことについてのプライドで高揚してしまっています。そこが彼の問題なのです。彼は実際に絶えず次のように言っているのです。 私はこんなにも良い人間なので、神様が今しておられるように、私を取り扱うのは正しくない。神様は間違っている。私たちは何者にも増して、神様の御名を賛美することができ、また同時に神様の御前の誇りの中に、自分自身をへりくだらせるところにたどり着く必要があります。28節から39節。あるいは私を憎む者の衰えているのを私が見て喜び、彼に災いが下った時、喜び勇んだことがあろうか。私は自分の口に罪を犯させなかった。呪って彼の命を求めようともしなかった。ヨブは自分の敵がつま先をぶつけたり問題にあっても、自分は喜んだりしなかったと言います。彼は決して意地悪な人物ではありませんでした。33節から36節。あるいは私がアダムのように自分の背きの罪を覆い隠し、自分の咎を胸の中に秘めたことがあろうか。私が群衆の騒ぎに怯え、一族の蔑みを恐れて黙り、門を出なかったことがあろうか。誰か私に聞いてくれるものはないものか。見よ、私を確認してくださる方。全能者が私に答えてくださる。私を訴える者が書いた告訴状があれば、私はそれを肩に負い、冠のようにそれをこの身に結びつけ。ヨブは自分は何一つ秘密にしているような罪を犯したことはないと言います。ヨブは自分の敵が自分をどう思うかを書いてほしい。そうすれば、すべての人たちが見ることができるように、彼は喜んでそれをネクタイのように、または冠のように身につけようと言います。彼は道を行ったり来たりして、次のように言おうというのです。見てくれ。これが私の敵が私について書いたものだ。そしてこのすべては私のための賛辞だ。ヨブはなんと自分の潔白を信じ、それを自慢していることでしょうか。彼は自分の人生のすべてについて話してきはしましたが、自分のプライドについての告白をしてはいません。ヨブは自分の目には正しいのですが、神様の御前には正しくはないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨブが自己弁護を締めくくるというテーマで、ヨブ記31章1節から36節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。